この朝は大高折締りの洗礼式を執り行うことを許され、心から感謝をいたします。私たちの群れに新しい姉妹が加えられましたことは大きな喜びであります。今後の教会生活の上に主の豊かなる恵みがありますようお祈りをいたします。今朝はマタイによる福音書5章13から16節の御言葉に聞きます。主イエスはなお山の上で御言葉を語っておられます。そこに集まっておりました人々に、世のただ中でご自分を信じて生きる、ご自分の弟子となって生きる、その道を語り示されるわけです。もちろんこの御言葉は今山の上で主イエスの御言葉に耳を傾けております人々だけに語られているのではなく、現代の教会、現代社会に身を置いて生きる私たちに対しても、世にあるキリスト者の姿を主イエスは明確に語り示してくださっているわけです。ここで主イエスは世にあるキリスト者の姿を二つの例えを持って語り示しておられます。一つは13節、地の塩であります。今一つは14節、世の光であります。いずれもイメージな映像がはっきり浮かび上がってくるような鮮明な例えです。ちなみにこの地の塩、また世の光と言われる時の地、それから世、これは地上を生きるすべての人々を指す言葉です。つまり、キリスト者はこの地上を生きる人々のただ中で塩のような、また光のような存在であるのだ、そのようにして際立っている存在であるのだ、そのように主イエスは仰せになるわけです。今朝は主に13節、キリスト者は地の塩である、そのように主が仰せになることについて見たいと思います。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。キリスト者、キリストの弟子となって生きる者たちは地の塩である。塩は調味料であり、また防腐剤であります。言うまでもなく、人間の生活、私たちの日々の生活に欠かせないものであります。おそらく人間が生きる上でこれ以上重要なものはない、そういうものの一つに数え上げられるべきものでありましょう。ある人は塩を地が持っている最も高価な高貴な宝、最高に価値のあるもの、そのように言っています。その通り、塩が貴重品であるということは誰もが認める事実であると思います。ただ主イエスも仰せになっていますが、塩がそのように価値のあるものであるのは塩味を効かせているからこそであります。塩が塩気を失ったなら、塩気を失ってこの世のものの中に紛れてしまったなら、もう価値はないということです。そうなってしまったら、外に投げ捨てられるか、人々に踏みつけられるほかはないということです。地の塩と呼ばれる人々は、地にある人々とは明らかに異なっています。それは塩味を効かせているからです。そして塩が塩味を効かせているというのは当然のことです。なぜなら、塩と呼ばれる人々、キリスト者たちは天の国に身を置いているからであります。5章12節まで いわゆる幸い聖句と呼ばれる御言葉を学んでまいりました。主イエスは仰せになっていました。心の貧しい人々は幸いである。悲しむ人々は幸いである。柔和な人々は幸いである。義のために迫害される人々は幸いである。そして仰せになっていました。天の国はその人たちのものである。キリストに結ばれて生きる人々の幸い、それは地のまた世のただ中で天の国に招き入れられているところに、天に本国を有するところにあるわけです。天の国に本国を有する、その事実そのものにおいてキリスト者はおのずから塩味を聞かせずには置かないです。世に光を灯さずには置かないのです。ヨハネによる福音書3章3節で、主イエスはファリサイ派の議員ニコデモに対して仰せになっていました。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。新たに生まれなければ、この新たにという言葉は新しくという意味とともに上からという意味も持つ言葉であります。つまり新たに生まれるというのは上からの力によって、天の神の力によって生まれるということであります。ここでイエスは明らかに洗礼のことを考えておられます。洗礼によって人は新しく生まれる、上から生まれる。洗礼は人を聖霊によって新しく生まれさせ、新しく作り変えるための水の洗いです。まさに洗礼によって新しい人が誕生する。聖霊の絆によってキリストとも結合されて、そしてハイデルベルク信仰問答の統一が語るように、私がもはや私のものではなく、私の真実な救い主イエス・キリストのものである、そのように告白して生きる新しい人が誕生するのです。このハイデルベルク信仰問答とよく似通った文言が先ほどの洗礼式の式文にも記されていたかと思います。新しい人は古い人とは明確に異なる。古い人は過ぎ去るからです。コリント第2章5章17節。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。さらにヨハネ3章で主イエスは、それは水と霊とによって起こることだと言われます。ヨハネ3章5節。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。水と霊とに生まれた、よって生まれたものは神の国に入る。水は命の基本的な要素です。そして霊は新しい創造の賜物です。キリストにあって新しい創造の御業に預かる。その時古いものは過ぎ去り、古い世界は作り変えられる。主の十字架の御業により罪の許しの恵みが与えられる。死の鎖から解き放たれ、世の闇の力の支配が打ち破られていく。それを見るということが人が神の国に入るということです。地にありながら天に本国を持つということはそういうことです。そして洗礼によって神の国に入れられた者たちは地の塩となって、また世の光となって生き始めるわけであります。では地の塩として生きるとはどういうことでありましょうか。塩は先にも申しましたが貴重なものです。ただ一方で塩は目立たないもの、見栄えもしないものです。さらに言えば塩は隠されている。 隠し味という言葉があります。私も時々料理をしますけれども、塩加減は難しいです。ことに塩がその形をはっきりとどめているような食べ物は食べていくのがつらいでありましょう。自らは食材の中に身を隠す。しかしそういう仕方で食材をきちんと生かす、味をちゃんと効かせる、これが塩のあり方であるわけです。つまり塩は小型化に何かを訴えたりはしない、世にあって人目を引くような派手なパフォーマンスもしない、自己主張もしない。塩とはどのような人々であるのか、ここまで聞いてまいりました。主イエスの御言葉からすれば、塩とは心の貧しい人々です。悲しむ人々です。また柔和な人々です。また迫害されている人々です。心の貧しい人々とはどういう人々であるのか、悲しむ人々、柔和な人々、迫害されている人々、そのような人々をなぜ主イエスは幸いな人々とおっしゃるのか。これまで私たちはそうしたことについて一つ一つ学んできたと思います。ともあれ、そういう人々はおそらくは地にあってはとりわけ注目を浴びるとかスポットライトを浴びる人々ではないかもしれません。そうした人々に世の人々はことさらに目を留めることはないかもしれません。むしろ世にあって見過ごされ忘れ去られているような人々、そういう人々こそ地の塩と呼ばれる、そう主は仰せになる。けれども実に不思議なことでありますが、そのような人々が世に存在しているからこそこの地上は持ちこたえているわけです。地が軽んじている、世が蔑んでいる、そのように貧しく低く弱い人々によって地上の営みは今日に至るまで存続しているのです。塩は防腐剤でもあります。素材を清め腐敗を防ぐ、そういう作用がある。そのように地は確かに塩によって清められて守られているわけです。塩味とは何か、ある人はそれは神の愛であると語ります。地の塩と呼ばれる人々は神の愛を知る人々です。自らも神の愛に生かされている人々です。神にあって世を愛し、人々の命を大切にし、平和を実現し、この地上に天の国の幸いなる秩序を実現していく。天国の秩序ということについては礼拝前の朝の学びでも少しお話をしましたが、その天国の秩序ということ、未だ世が知らない誠に幸いなる秩序ということを先に知ることを許され、そして目立たなくても地道に着実にたゆみなく、そうした生き方を各々の置かれた場所で貫き通していく、そのような人々こそ地の塩と呼ばれるのです。地の塩と呼ばれる人々は地にあって塩の味を、すなわち天の国の前味を聞かせて歩んでまいります。そうした生き方、そうした歩みを神様から委ねられた使命として受け取り、その使命を忠実に果たしていく、地の塩とは私たちのことでもあります。注意をしていただきたいのですが、主イエスはここであなた方は地の塩となりなさいと仰せになっているのではありません。また世の光とならねばならないと仰せになっているのでもありません。今私につながっており、今私に結ばれており、それゆえあなた方はもうすでに地の塩であるんだと、世の光であるんだと 地の主よ、世の光とされているのだと、主はそのようにおせなるわけです。祈ります。主なる神様、私たちを水と霊魂によって生まれさせ、私たちを天の国に身を置くものとなし、そして今地の塩として生きる幸いをお与えくださっていることを感謝いたします。主イエスに従う、主イエスに習う生き方を通して御栄を表し、また御国の進展に仕えるものとして、いよいよ私たちを置かれたところで整えてくださり、また導いてくださり、用いてくださるようお願いいたします。世が未だ知らず、それゆえに教会が世に告げ知らせている天の国の秩序、あなたの真理をこの身に帯びて生きるものとならせてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。